皆さんおはようございます。霧の都です。霧の都のポキログポッドキャストに恋をする第178回をお送りします。今回も愛知県名古屋市にありますナンドスタジオから2026年1月31日の収録配信でお送りします。いやーポキログ前回無事最終回を迎えまして、今回178回目ということになりました。ちょっと何言ってるかわからないかもしれないんですけれどもまあなんかこう定期的に出すっていうところからなんか自由になったことで、こうすごくこういいことがあったっていうことで今日は皆さんにお知らせです。ポキログポキケンですね、3年半の番組最終回を迎えまして、まあ、それがいつだったかなっていう感じなんですが、それが1月の4日のことでしたね。で、今日が1月31日なんですけれども、なんとこの1ヶ月の間で本が書けましたというお知らせなんですけど、いやー書けるもんですね。やっぱポッドキャストを定期的に出してるっていうのはすごいなんか負荷がかかってたっていうか、こうゆっくり立ち止まって考える時間が取れなかったんだなーっていうのをこの1ヶ月でなんか実感しましたね。まあ、なんかそうやってこうインプットしながらアウトプットしていくっていう、なんか自転車操業っていうんですかね、自転車に乗ってるっていうのもすごい大事なんですけど、こうふとそこから降りてみてこうちょっと風景を眺めるというかね、なんかそういう時間も必要なんだなっていうのがこの1ヶ月でちょっと分かりましたけどね。で、出した本っていうんですか、書いた本なんですけれども、まあ本と言ってもね、まあ電子書籍で、まあ同人誌として出したっていう感じなんで、まあそんな大してね、手間はかかってないんですけど、なぜ、ポッドキャストを続けてしまうのか、始められない人、続けるのが辛い人、どうしてもやめられない人へ、というね、本が、現在 Amazon で販売中です。なぜポッドキャストを続けてしまうのかっていう本ですね。新書で出すというですね、想定で、縦書きの電子書籍になっています。で表紙も、まあちょっと新書っぽいというかね、あの新書サイズで、まあ、縦長で、あの最近流行りのですね、あの大きな帯がついてる感じのね、あのそんなデザインになっています。新書を買うというようなつもりでぜひ読んでいただきたいなと。なぜポッドキャストを続けてしまうのかというね、タイトル通りですね。まあ、なんか僕も20年ぐらいですね、ポッドキャストとお付き合いがあってですね。まあ、18年ぐらいはポッドキャストを続けていると。これなんで続けちゃうのかっていうのとね、なんで始めてしまって、なんで、まあ、続けてしまったのかな、みたいなのを、まあ、ちょっと書いてみたという感じですね。で、目次等もですね、Kindle、Amazon のところで、詳しく出してるんですけれども、まあ、第1章からですね、こう、マインドセットからですね、まあ、始める、作る、あと、様々な番組の形、で、その、ポッドキャストの使い方、まあ、そして、最後、こう、プロとアマの境界線を考えてみようという、全6章の構成で、なんと、9万4000字という、まあちょっと薄めの新書ぐらいの、まあ本当に、まあこのまま紙にすれば新書になるよねぐらいな分量がありますので、これをなんと480円という、こう、その辺の AI が適当に作ったゴミ本、ゴミって言っちゃいけないんだけど、そのなんか適当に作りました本みたいな値段になってますけど、あの中身は、この番組3年半のですね、蓄積が、あとまあ僕のね、20年の、経験がですね、生かされた本になっているかなと思います。ポッドキャストを始めたいけど踏み出せない人、続けているけど疲れてきた人、やめようと思ったけどなかなかやめられない人っていうですね、まあそういう方々、まああるいは番組を聞いていただいている方に向けた本になっております。これがですね、まあ、9万4000字だって言ったんですけど、書き 書き方とかね、ちょっと今日その書き方とかね、この本がどういう風に出来上がったかみたいな、ちょっとそういう話を今日はしようかなと、まあ、思ってるんで、まあ、中身はまあ読んでいただければわかるんですけど、その本の出来方 ?9 万4千字っていう、そうですね、卒業論文9本分、そんなことないかな ?8 本分7本分くらいかな。まあ、卒業論文数本分の原稿が、まあ、どういうふうにして1ヶ月で出来上がったのかみたいな。まあ、ちょっとその舞台裏を今日はお話しする。まあ、そんなポキログにしたいと思います。霧の都のポキログ、ポッドキャストに恋をする第178回目。どうやってポッドキャスト本が出来上がったのか。まず、まあ、本にまとめようっていうかね、こう今まで、こう番組でいろいろ扱ってきたニュースとか話題とか、こうなんか、まあ、最終回の時言ってましたけど、まあ、なんか一周したかなみたいな、なんか昔のやつももう一回聞いてもらえれば、こうマニュアル的にも使えるしっていうようなね、こうなんかそんな話をしてて、これをね、ちょっと一回まず整理しようと。この全番組のね、177回分のエピソードを全部まず整理してみようと思ったんですよ。で、その時に、この最終回でコラボしたプラットフォームのね、あのお二人の、あの、なるみさんがですね、このポキログ、ポキ犬のですね、こう、エピソードリストを、あの、作ってくれたんですよ。マイクロソフトコパイロットで作ったって言ってたから、なんかまあ、とにかくこう、ポッドキャストのエピソードリストって結構作るのめんどくさいんですけど、それをこう、Google スプレッドシートのね、まあ、Excel、で、まあ、資料として作ってくれたんですよ。で、ああ、これありがたいなと思って、それが176回目ぐらいまでだったから、まあ、7と8を足して、まあ、全、7、ん?違う、177回目までか、最終回まで全部足して、まあ、完全なものにしてね。じゃあ、これをもとにちょっと中身を整理しようと思って、で、ああ、そういえばなんか、なるみさんが AI 使ってたなって言ってたなと思って、僕も、何に入れたかな。ジェミニに入れたかな。まあ、そのリストをバーンと、まあ、とりあえず放り込んで、こう、話題別に分けてくれと。この、扱ってるニュースがね、それぞれこう、毎回のエピソードで列挙されてると。で、目次を作ってくれっていうね。こう、例えばこれはポッドキャストの、なんか、まあ、作り方に当たりますよねとか、これはなんか Spotify の最新動向に当たりますよねとか、それがこう第何十何回にあるよみたいな。これ皆さん欲しいですか?これ公開すればいいんですけどね。まあ、まずそれを作ったんですよ。自分でもよくわかんないから。で、そうやって、整理してもらったら、ああ、なるほどと、こんなに僕はこう、それこそね、Spotify の始まりから、終わってないんだけど、始まりから、こう、なんかこう、ずっとこのポッドキャストをね、Spotify の取り組みを追いかけてたのか、とか、新しく始めるポッドキャストっていうのがこう、何回ぐらいで終わってみたいな話とかの、そういうね、ポッドキャストの始め方っていうかな、続け方みたいなのも、あ、こんなに喋ってたのか、とか、あ、それが第10回で、あ、第75回で、とか、なんかそういうなんか目次ができたんですよ。でそれをまず元にしてね。あ、なるほどと、こういうことを3年半の間喋ってきたのかと。じゃあ、これを元に、まずはちょっと、目次っていうか、まだ一文字も書いてないんだけど、目次を作ろうと。で、その時に、まあ、いろんなこう出し方あるよね。こうブログにするとかね、まあ、ノートに出す、ハテナブログに出すとか、まあ、いろんなね、やり方あるんだけど、やっぱこう、電子書籍っていうかね、まあ、紙の本でもいいんだけど、まあ本っていう形でこうパッケージングしたいなと。だから、やっぱりこう新書だろうなって、なんか思ったんですよ。で、まあ新書で出すっていうようなイメージで原稿を書こうと。まああるいは新書で出すっていうことで、まあ目次を立てようと。で、大体まあ新書って、まあ4章、5章、6章。まあそんなにたくさんの分量があるわけじゃなくて、まあ大体6章、7章構成ぐらいで、まあ10万字ぐらいかなみたいな、まあ、なんかそんなような目算で、まあそれに合わせて目次を立てようと。 で、その目次を立て方なんですけど、今までの番組のね、その、やってきた内容っていうのを、まあ、もちろん順番に出してもいいんだけど、やっぱまずは物語にしなきゃダメだよなと。だからまあ、大体こう、ポッドキャストっていうのはこういうものなんですよっていうところから、まあ、始める、まず番組を立ち上げる、そして、まあ、収録してみる。で、どういう企画でやるか。で、どんな目的で使うか。みたいなね、こう、順番にこう、読んでいくとなんか、ポッドキャストが、こう、ちょっと気楽に始められるみたいな、なんか、そんなような、内容がいいかな、と思って、じゃあまあ、そういう順番で、こう、まずは、基本から、まあ、始める、作る、形みたいな。まあ、そういうふうにしようと。まあ、これはまあ、結構、すんなり決まったんですよ。で、まずは、その、小構成だけ決めて、で、中身ですよね、次はね。次は中身なんですよ。これ中身かと思って。で、別に番組本にしようとは思ってないから、これなんかリスナーの方がね、こう買って読んでいただいて、ああ、なんか懐かしいなみたいな。なんかそういうのよりは、まあ、全然番組聞いたことないんだけど、なんか普通にビジネス書として手に取っちゃったみたいな。なんかね、そういうのも面白いなと思って、これどういう本にしようかなと。だいたいこう、箱はね、決まったと。まあ、新章で10万字ぐらいで、まあ、6章構成で、まあ、だんだんとこう、ポッドキャストの中に入っていくみたいな。まあ、そういう内容にしようと思って。で、中身ですよね。でですね。ちょっと後ろにあるんですけど。これですね。このポッドキャストでもですね、ご紹介した、野村貴文さんのですね、プロ目線のポッドキャストの作り方という、こういう本がありまして、これがクロスメディアパブリッシングからですね、1870円で、2025年の11月1日に、発売されて、今ですね、これアマゾンでもバカ売れしているのかな。なんかすごい、評判がいいという。まあ、僕もこの番組で紹介しまして、このプロ目線のポッドキャストの作り方って。いやもう久しぶりのね、こう日本の商業出版でポッドキャストっていう名前が冠された本でもあるし、こう、ポッドキャスターがね、自分でポッドキャストをやってる人自身が書いたっていうこともあるし、いや、これはいい本だなと思って、こう、僕も買いましたし、もうなんなら大学の図書館にも入れましたんで、もう、僕は2冊くらい買ってますから、この本ね。で、このプロ目線のポッドキャストの作り方。あ、で、待てよと思って。いや、これいい本なんだけど。なんかちょっと僕も最終回あたりでちょっと言ってたかもしれないんだけど。まあこれ、仕事としてポッドキャストをやる人にはすごくいい本だなと。なんかね、読んでて最初は僕もすごい影響を受けたんですよ。なんかすごいいいなと思って。なんだけど、ちょっと冷めてくるとっていうか、ちょっと冷静になってくると、これプロ目線だから、まあ、確かに企業でやるとか、なんか仕事でポッドキャストやらされる、これどうしたらいいんだろうみたいな人にはものすごくいい手引き書だなって思ったんだけど、果たしてこう、アマチュアには、アマチュアがこれを手引き書としていいものだろうかっていう。なんかね、ふと思ったんですよね。これっていいのかなっていう。で、ちょっとそういう疑問の種が湧いたら、この本に、こうなんか、ものすごい付箋がつくようになったっていうかね。いや、こうじゃないだろうみたいな。いや、これはやりすぎだろうとか、ここは違うんじゃないかとかね。なんか、そういうふうにこの、野村さんのこのプロ目線っていうのの、対極にこうアマチュア目線みたいな、アマ目線みたいなのを置いて、これ違うだろうと。で、この番組でやってきたことも、プロじゃないなと思って、アマチュア目線っていうのをなんかどこかで意識しながら、なんかいろんな話をしてきたんだろうなっていうのが、なんかこう自分の中でもこう、点と点がつながってきて、あ、じゃあ、アマチュア目線のポッドキャストの作り方っていう本を書こうっていう、これが最初なんですよ。これで中身が決まったみたいな。だ箱が決まった、中身が決まったみたいなね。なんか新書で10万字ぐらいで6章構成で、ポッドキャストのアイディアから、まあ、作り方、企画みたいなものをこう、立ち上げていくところまでを、まあ、順番に書くと。で、かつ、 それをアマチュア目線でっていう。だからこう野村さんのプロ目線のポッドキャストの作り方っていう本に対して、キリノのアマチュア目線のポッドキャストの作り方っていう本を書くっていう、まあ、喧嘩するみたいな。これが出発点と。で、ここから中身を埋めていこうっていう。いやー、こういう風なんですね。本を書くっていうかね、作るっていうのはね。なんか僕も細かい論文とかね、原稿はエッセイとかね、そういうのはたくさん仕事で書いてるんですけども、こう、まとめて本でっていうのはなかなか、博士論文以降はないのでね、そういうボリュームでっていうのは。なのでちょっと、あ、なるほどっていう、自分でもね、こういう感じで自分は企画を立てるんだな、みたいなのが、ちょっと勉強になりましたけどね。というわけで、まずはこの箱が作り、その、まあ、趣旨っていうのはテーマを決めてみたいな。じゃあ、この箱の中に今度は原稿を入れていこうっていうね。まあ、それをじゃあまたジングルを挟んで後半戦ということで。さて、箱が決まり、テーマが決まりと。で、じゃあ原稿を書き溜めていこうということになるんですけど、まあ、ここでもややテクニカルな話なんですけど、どういう形で原稿を書き溜めていくかっていうのが、まあ、最終的なアウトプットとつなげて考える必要があるんですよね。これをこう出版社さんが間に入ってて、これを編集者さんにとりあえず送ってみたいなのであれば、まあ、これはマイクロソフトワードで、まあ、普通に書けばいいと思うんですよ。まあ、実際原稿、僕の普段仕事で書く原稿っていうのは、まあ、ワードで書いてるんです。まあ、本当は Mac のページスで書きたいんですけど、まあ業界デファクトスタンダードっていうので、まあワードでっていうので、まあ僕もなんか仕事はワードでみたいな感じでまあ使い分けてるんですけど、でまあワードで書けばいいよねと。ただし今回は電子書籍にするんだと。ね。Amazon の Kindle で自己出版するんだっていうことがあるから、最後は EPUB にしたいわけです。EPUB っていうのはドット EPUB っていう、この拡張子なんですけど、まあ、いわゆる電子書籍の標準的なフォーマットっていうのが EPUB っていうやつで、この EPUB に際はしたいんですよ。で、以前ですね、一回だけこの Kindle で電子書籍を組んだことがあって、その時には、それこそ Apple の Mac のね、Pages でやったんですよ。Pages で普通に文章を書いて、Pages が EPUB にエクスポートできるんで、まあ、それをエクスポートして、それをそのまま Kindle でパブリッシングするみたいなことをね、以前は、何年前だ ?10 年以上前ですね。やったことがあって、そのなんか自分の作ったマニュアルはなんかこう、ここにね、ここに紙でね、手書きが残ってたんですよ。ページスで原稿をデジタルで作ってどうやって EPUB にするかみたいな。ここに紙で残ってて。まあ、この通りやってもいいなと思ったんだけど、まあ、時代がね、10年ぐらい経ってるから、ちょっと今はどういう風にやるのがいいんだろうと思って、ま、いろいろ調べたら、やっぱりこう、プレーンなテキストで書いた方がいろいろ便利だっていうことで、いわゆるマークダウンですね。マークダウンの書式で、これはね、なんか、まあ、皆さん調べてください。マークダウンっていうね、マークダウンっていう、書式で、普通にテキストエディターで、書いていくのがいいよと。で、それを、取りまとめて、最後に EPUB にするっていうことは、できるよと。いうことだったんで、テキストで書こうと。じゃあ、テキストで書くっていうときに、まあ、何でやろうかなってときに、まあ、なんかそのテキストファイルをバラバラに書いていくと、ちょっとどこの箱に入れて何を更新してっていうのがちょっとわかんなくなるから、じゃあまあこれはまあこれ半ば僕の趣味的なとこですけど、じゃあビジュアルスタジオコードで書こうと。ちょっとオーバースペックですけど、まあ無料だし。まあビジュアルスタジオコードで普段コード書いてるようなところで、ここでじゃあ原稿ファイルを書いていこうと。じゃあまあビジュアルスタジオコードを使うんだったら、まあこれはもう GitHub に自分でレポジトリを作って、まあ、非公開でね。非公開のレポジトリを作って、まあ、そこで Git 管理しながら、こう、原稿を全部書いていこうと。っていうことにしたんですよ。ちょっとこの辺テクニカルな話なんで、ちょっと何言ってるかわかんないっていう人は、まあ、ちょっと調べていただくとしてですね。また僕に会った時に聞いてくださいね。で、こう、GitHub で、じゃあ、Visual Studio Code で、書いていこうと。で、それで、まあ、始めたと。で、もうとにかく思い ついたものをまず書いちゃって、それをそのさっきの箱の章のどっかに入れるっていう、そういうやり方です。なんか最初から全部書いていくんじゃなくて、じゃあなんか、ポッドキャスト、じゃあ一人語りいいよな、みたいな。この野村さんはなんか一人語りは難しいと、二人以上でやるべきだって書いてあったから、何の嘘だと。僕の中ではね。一人語りが一番いいに決まってるじゃないか、みたいな。なので、じゃあ一人語りっていう、まずその説っていうのかな。章の中の説を書こうと。で、まあそれを、2000字か1500か2000字ぐらいなんのかな、一節が。で、それをじゃあ書いたら、それをじゃあ、さっきの章立てで言うとこの、形かな、じゃあ形みたいな、番組の形ってとこに入れようみたいなことで、そこにテキストファイルをポンと入れると。で、一人で話すっていう章にしようと。で、あとは、編集ねと思って。もうなんか野村さんはすごい編集を絶対しなきゃいけないみたいなのが書いてあるけど、別に編集なんかしなくていいじゃんみたいな、ふうに思ったんで、じゃあ編集しないっていう内容を2000字ぐらいで書いて、じゃあこれは、まあ、作るってとこかなみたいな。第3章かなみたいな。とこで、じゃあ第3章のフォルダにポンと入れる。みたいな感じで、こう、空いた時間に、その時思いついたアイディアとか、今までのポキログ、ポキケンで言ってきた内容を、まあ、ささっとですね、まあ、テキストファイルにして、マークダウンつけて、で、それをこう、フォルダに分けていくみたいな。これをね、まあ、ずっとやったって感じです。だからなんか、気づいたら、その9万4000字ぐらいになってたみたいな。なんか、そんな感じですね。だから、ほぼね、今回だからもう、ややね、ポッドキャストの歴史に関しては裏取りをしたんですけど、なんか全部自分の中から出てきたもの、その裏取りしたものも基本自分の知識として入ってたものを、僕が書いたものを、まあちょっと念のため裏取りしたみたいな感じなんで、まあ、ほぼなんか裏取りとかなく、もう本当に自分の中からなんかスラスラって出てきたものだけで全部出来上がってるみたいな、なんかそんな内容になってますね。はい。で、そうやって出来上がったのが、まあこの本です。で、まあ、今回ですね、非常にやっぱ重要な役割を果たしたなと思っているのが、やっぱ生成 AI で、生成 AI っていうのが、その最初のね、この本の出発段階でも、この僕の177回分のポッドキャストのトピックを、こう、分類してもらって、ちょっとアイディアのね、基礎になったみたいなのがありましたよね。こういうなんか作業がすごくやっぱ生成 AI は得意だし、なんか僕がね、秘書を雇って、じゃあちょっとこれ分類しとけよみたいな、じゃあちょっと1週間ぐらいかかりますみたいなやつを、もう本当もうすぐやってくれるみたいなのは、やっぱこう、なんだろうな、直接何か僕にアイデアをくれるってわけじゃないんだけど、こうなんか背中を押してくれるというかね、ここをやっときますから、あとやってくださいみたいな、感じで、なんか、こう、ちょっと、本当に、アシストしてくれるっていう。で、しかもなんか、イメージとしては、こう、なんか、自転車の電動アシストに近いかな。こう、僕が漕がないと進まないんで、もう、漕がなきゃいけないんだけど、でも、その、漕ぎ方をちょっとだけアシストしてくれるみたいな。で、かつ、ちょっと時速25キロ以上アシストしてくれないみたいなね。その、日本の電動アシスト自転車。なんかそういう感じ、電動アシスト自転車のアシスト部分がなんか今回生成 AI だったなっていう感じがしましたね。で、この実際の原稿を書いていくときでも、やっぱりですね、こう、例えば車の中で、さすがに走りながらはないんですけど、こうちょっとなんか、休憩してるときとかね、例えば出張行って、で、まあ、なんか、コンビニでね、サンドイッチとか買って、ちょっと食べる場所ないから、まあ、車の中で食べるかって言って食べてみたいな、ちょっと休憩みたいな、その10分とかあるじゃないですか。で、10分あると、わかったんですよ。それをね、とりあえず、口述筆記っていうかね、録音すればいいんだっていう。書かないで言えばいいんだって。まあ、ポッドキャストの本だし。で、その時に普通にアップルの、ボイスレコーダー。で、まあ、喋るわけですよ。そもそも、ポッドキャストっていうものは、みたいな。2004年に、とか言って。こうなんか、喋る。口述筆記させるんですね。そうすると、アップルのボイスレコーダーって、あれ、自動で文字起こしするんですよね。で、これ多分ね、これ生成 AI だと思うんですよ。ここに絡んできてんのが。で、なんか、ここで、 だから僕がこうパタパタパタって本当はこうテキストを打たなきゃいけないところを口述筆記でこう効率化できるっていうので、その隙間時間にやれるっていう。だから本当会議と会議の合間になんか30分ぐらいあって、いやちょっと30分の間でこうなんか気分を盛り上げてキーボードの前に座ってちょっと原稿を書くっていうほどでもなくて、普段だったらちょっとコーヒー飲んで30分潰しちゃうみたいなところを口述筆記だっていうあのつもりでボイスレコーダーに喋ると3節ぐらいできるんですよ。まあ、10分かける3で、まあ、大体10分喋ると1節ぐらいになるみたいな、なんかそんなイメージで、もちろんね後でかなり編集しなきゃいけないんですけど、あのそれでもやっぱりめちゃめちゃ助かって、で編集するのは本当お酒飲みながらでもいいんですよ。なんかねその一回自分の中から出したものをこう整形したり並べ替えたりっていうのは本当お酒飲みながらとか、もう本当なんかの隙間時間とかにやれるんですよ。でやっぱり一番最初の0から1にするっていうところがやっぱりすっごい大変なんで、もちろんこうキーボードでパタパタパタパタ打つっていうのがやっぱり本を書くっていう時にやっぱパッと頭に浮かぶと思うんですけど、まあ確かにキーボード叩いてますけど、こう隙間時間に口述でボイスレコーダーに撮っちゃうみたいな。でこれをそれをテキストとしてこのコピーテキストファイルに入れて、でそれをまた整形してみたいな。なんかねそういう形で今回初めてこうこれも生成 AI の力だと思うんですけど、まあ、口述筆記を文字に起こしてみたいな。でこれがすごく良かったんです。だからこそ1ヶ月でできたと思うんですよ。やっぱねこうなんだろう、もう頭の中にすでにあるものをアウトプットするっていう時の最大のボトルネックはやっぱ手なんですよ。キーボードを叩くっていう、これを本当頭の中からもうずらずらずらずらとにかく出すんだっていう場合も、本当口から喋るのが一番早くて、本当になんかある意味でポッドキャスト的に出来上がったポッドキャスト本でも、なんか文章とかも最終的に全部僕が手を入れてもちろん書いてるわけで、まあなんか僕の文章にはなってるんだけど、なんか本当頭の中から出てきたものを本当に全部本にしちゃったなーみたいな、なんかすごい面白い経験でしたという、まあ、そんな感じで出来上がったという、はい、本です。まあ、中身は皆さんちょっと読んでいただければいいんですけど。まあ、なので、ちょっとだから、新書っていうのもあるから、あんまりこう論文調のだであるにはしたくなかったから、やっぱ丁寧というかね、ちょっとこう、なんとかなんです、みたいな。そういう文体に、意図的にしてるんですけど、まあ、そことも口述筆記はよく合いましたね。だから僕は、多分ですね、ボイスレコーダーを見るとかなりの節を口述筆記してるんで、ちょっと音質は悪いですけど、ある意味この本のオーディオブックがあるみたいなこのオーディオブックを取ったものをブックにしたみたいな、まあ、もちろんそのままでは全然使えないんですけど、でこれもなんか皆さんにじゃあ公開すればいいじゃんみたいなね、この本の口述筆記部分を皆さんに提供しますみたいな、なんか全然そういうのもなんか考えはしたんだけど、さすがにちょっと音質がひどいからちょっと無理なんですけど、でもそういうふうにね話すようにして出来上がった、話した内容を元にして構成して、まあ、文章も、まあ、話しながらできてったみたいな、なんかねそういうすごい本当にポッドキャストに根ざした、ね、ポッドキャスト本っていう感じです。はい、皆さんぜひ Kindle で買ってください。でこれね Kindle で買っていただくメリットとしてはですね、コピーフリーです。Kindle ってですね、標準だとAmazon のすごいガチガチのロックがかかってて、Amazon の端末以外では読めないとかね、勝手にコピーして誰かにあげられないとかね、非常にこう固いコピーコントロールがかかってるんですけど、ついこの前からですね、それを解除して、販売できるようになったんですよ。販売者の判断で、コピーフリーの、コンテンツを、この Kindle で販売できるようになったんです。ですので、この本はコピーフリーになってます。皆さんが、仮にこれ Amazon で買っても、Kindle がなくても、それこそ Apple の Books で読んだりとか、皆さんの普通のタブレットで読んだりとか、まあ、デスクトップで読んだりとか、なんか、本当どこで読んでもいいよっていう。かつ、コピーも可能なんで、 まあ本当自分の好きな端末にコピーして。まあなんなら友達にあげても。まあいいっちゃいいっていう。まあなんかそういうね、感じになってますんで。まあまあちょっと友達にあげるっていうのはちょっとこう著作権的にどうなのっていうのはあるんでね。まあ皆さん買っていただきたいですけど、まあ究極そういうこともできるよっていうような形式で売ってますので、まあ Kindle で販売されてるじゃんみたいな感じですけど、まあ皆さん読んでいただけるんじゃないかなと。そういうすごく、やっぱポッドキャストの精神で、自由にコピーしてですね、使っていただけると。そういう内容になっています。さて、じゃあジングルを挟んで最後に、エンディングで、まあ、ちょっとだけこの本の内容の、ここがポイントっていうところだけお話しして、終わろうかと思います。この本を、やっぱ書いてみて、並べてみて、こう、コンパイルして、ね、一つの本としてコンパイリングしてみて、自分で、ああ、そうなのか、って、なんか思ったところがいくつかあって。こうまず、一つ目は、自己満足っていうキーワードが浮上してくるんですけど、こうなんか誰かのためにとか数字のためにやるんじゃなくて自分のためにやるんだっていうなんかそれが大事なんだなみたいなこうまあちょっと言葉は悪いですけど自己満足っていうこれ最強だなっていうのがまず一つこの本の中のねテーマとして自分のためにやりましょうよみたいなプロ目線じゃなくてねアマチュア目線っていうならやっぱ究極の自己満足じゃないですかみたいな。だから、この本の中にも書いてあるんですけど、本当リスナーが一人もいなくても、100万円のマイク買ったっていいんですよね。自己満足だから。でもまあ、3000円の2870円ぐらいの、アップルの白い、途中にマイクのついたイヤホン？なんかあれでも全然いいんですよね。なんかね、そういう、ところ、自己満足っていう、なんか、でも、まあ、最小構成で始めて、まあ、かつ、もりもりに持ってもいいみたいな。まあ、その辺がね、こう、ちょっと読み進めていただくと、なんかいろいろ出てくるっていう。まあ、自己満足がまず一つ目。自分で、ああ、そうかって思ったやつ。で、二つ目が、野菜の無人販売所っていうキーワードが何回か出てくるんですけど、ポッドキャストって、なんか、ずっと今までうまく説明できなくて、これはラジオじゃないんですよ、みたいな。この電波使ってないんですよ、っていうね。配信っていうか、放送はしてないんですよ、みたいな。で、かといって配信もしてるかっていうと、なんか、別にみんななんか勝手に欲しい人が取りに来てね、チェックして取りに来て、持って帰るだけだから、みたいな風に思ってたんだけど、それを、なんか自分で書いてて、野菜の無人販売所っていうね、キーワードが出てきて、これだなって、ポッドキャストは。こう、なんか朝取れたものが、なんかその畑の横の、まあみんなちょっと都会に住んでるね、方はわかんないかもしれないんだけど、こう畑のね、なんか、掘ったて小屋だかなんか段ボールとかがあって、なんか自由にお持ち帰りくださいとか、なんか100円置いてったら好きなのだけ持ってってくださいとか、なんかそういうね、無人販売所っていう文化が日本なんかあるんですよ。で、なんか、それに近いな、ポッドキャストみたいな。っていうのが、二つ目。なんか、ポッドキャストは野菜の無人販売所なんじゃないかっていう。なんかそういうアイディアが出てきたっていう。これが二つ目ですね。で、まあ最後三つ目なんですけど、こう、マニュアルで、マニュアル書って世の中にたくさんポッドキャスト出てるんですけど、なんか僕も番組で紹介してきたし、自分の中、本もほぼ全部買ってるんですよね。マニュアル書、勉強だと思って。英語のものもですね。日本語のものもなんですけど。でもなんかいざこうやって自分でポッドキャストのまあ、手引き書ではないんだけど、ちょっとアイディア本を書くっていう時に、あ、なんかマニュアル書役に立たんなっていう。マニュアル書じゃなくて、なんか普通の漫画とか映画とか、なんかゲームとか、なんかそういうものからの方が学べるなっていう。これが三つ目。 なので、この本の最後の考えるっていうね、プロとアマの境界線を考えるっていう章が第6章にあるんですけど、まあ、そこでは本当にポキケンからポキログにかけて紹介してきたポッドキャスターが出てくる作品とか、ラジオ DJ が出てくる作品みたいな、なんかそこから何か学ぼうみたいな、なんかそういうちょっとね、まあ僕っぽい章になってますんで、僕っぽいっていうか、まあ僕の、趣味専門を生かしたですね章になってまして、まあ漫画ですね、波を聞いてくれ、あとドラマのお耳に合いましたらですね、で、あとね、自由研究には向かない殺人っていうですね、ミステリーもご紹介したと思います。で、他ですね、映画のパイレーツロックとか、あと最近これ読んだんですけど、小説のスターですね、浅井亮さんのスターですね。あとは、最近これもやったゲームで、キラーフリクエンシーというね、これも紹介したかな、ラジオ DJ が主人公の、殺人犯を、から、殺人犯から街のみんなを逃がすゲームなんですけど、まあ、こういうところからちょっと、参考になった。こういうのが実は参考になったっていう。アマチュアだからっていうとかあんま関係なくて、マニュアル書って、マニュアル書から先を生み出さないんだなと思いました。でもゲームとか、なんか漫画とかアニメとか映画とかっていうなんか次を生み出すんだな、みたいな。なんかね、そういうのがちょっと三つ目の発見でしたね。はい。というわけで、三つね、まあ、中身の簡単なご紹介ということで、まあ、僕自身がそうかと思ったっていう。自己満足。野菜の無人販売所。で、参考になるのはアニメ、ゲーム、漫画。みたいな、その辺が発見でした。はい。じゃあ、皆さんぜひですね、本の方よろしくお願いいたします。こちら現在 Amazon で販売中です。なぜポッドキャストを続けてしまうのか。始められない人、続けるのが辛い人、どうしてもやめられない人へと、Kindle 版が販売中です。桐野都と、加藤先生のですね、ダブルネームで出ております。こちら480円で販売ですけれども、Kindle Unlimited に入っている方は現在ですね、0円で、読み放題というプランになっております。が、まあ、Kindle Unlimited の方は、これをまたいずれですね、本ですかね、紙で同人誌、本当の同人誌で出すときには多分ですね、 Kindle Unlimited は解除しないと権利上僕が自由にコンテンツを出せないはずなんで、まあ、現在は Kindle Unlimited で読めますけども、いずれ読めなくなる見込みです。で、まあ、480円で、まあ、買っていただければですね、コピーも自由、誰にあげるのも自由というような形式になっているはずです。ぜひ お願いいたします。というわけで、無事この3年半続けてきた番組を元にしてですね、本が出せたということで、非常にスッキリしました。はい。もちろんまだ、もっと、なんていうかな、違う角度からも、この番組を元にして、本は出せそうな気もするんですけれども、まあ、一旦は、はい、まとまったということで、はい、よかったです。では、皆さん。ありがとうございました。というわけで、桐野都のポキログ、ポッドキャストに恋をする第178回目、以上です。また次回お会いしましょう。